はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、こんなことも大事よっていうこととか、私がリーダー、人の前にね立って引っ張るとか、そういうリーダーですよね。リーダーについてですね、ちょっと考えるようなことも最近ありましたので、でその中でですね、この番組でもご紹介させてもらいました、電話だけで3億円を売り上げた、伝説の方がいますよみたいな感じでですね、浅川さんという方のね、紹介したと思うんですけど、その浅川さんの本の中でですね、できるリーダーはこう話すっていうようなね本もありまして、でその中であって思うようなこともありましたんで、それを皆さんにもね聞いていただいて、お役に立てればなというふうにも思って、今日そのようにさせてもらおうかなと思います。早速ですね、そしたらこの、できるリーダーはこう話すというね、本があるんですけど、ここのですね、最初の部分、初めの部分ですけど、ここで私のいつも言ってる口癖理論とウォーキングっていうね、言葉大事っていうようなところにもつながるような話があるので、最初の部分をちょっとね、どんな始まりかっていうところをご紹介させてもらいたいと思います。はじめに、リーダーは話し方が命。自分で言うのもなんですが、かつて私は最悪のリーダーでしたと。それはこの浅川さんが26歳の頃、新宿の歌舞伎町にビアホールを立ち上げるプロジェクトの一切を任されたことがあったらしいです。その時私は取引先の業者さんたちからも相手にされず、従業員たちからもソース感を食らうという事態に陥ってしまったのです。どういうことでしょうね。開店後は店長になりましたが、従業員たちのモチベーションは全く上がらず、朝礼では私が一人怒鳴り散らし、空回りを続けていました。私が孤立した理由、それは私がリーダーとして絶対にやってはいけないことをやっていたから。そして私の言葉が周りに一切届いてなかったということ、このことを断言しますと。リーダーにとって言葉は命です。ここにね、言葉が出ました。言葉は命です。チームのメンバーたちは何をいかにして伝えるか、それによってあなたのチームは良くも悪くもなる。当時の私はまだそのことが分かってませんでした。頭では理解していたけど、何をどう伝えれば良いのか全く分かっていなかったのです、という出だしですね。だから言葉大事よっていうところなんですけど、この本のそこで、後ろの方にですね、本当のポジティブ思考とはっていうところがあるんですけど、ここもですね、なるほどなと思うようなところがあったので、皆さんにご紹介したいと思うんですけど、よく苦しい時こそポジティブ思考で明るくいこうと、僕もねこういうことをよく言っていますが、言葉を耳にします。この言葉を聞くと、私はいつもそのポジティブって少し間違えているんじゃないのって思うところがあるということです。どういうことかというとですね、どうもそういうことを言っている人って、ポジティブ思考について苦しくってニッチもサッチもいかない時でも明るく元気にいこうって、何でもかんでも明るく捉えろみたいな、そんな解釈をしている人も思えるっていうことですよね。でもそれではただの破れかぶれになるんちゃいますかと。そんな考えでは目標達成なんてできません。私はこの単に明るくいこうというだけのポジティブは空ポジティブと呼んでます。本当のポジティブ思考はそんな単純なものではないですよと、 もっと慎重で奥深くて建設的、そして逆境の時に力を発揮するものです。まあ、例えばというふうにあるんですけど、成功の確率が2対8だとしたら、本当のポジティブ思考を持っている人は挑戦しませんと。これに挑戦してしまうのは、まあ、さっきのね、言ってた間違ったポジティブ思考ちゃいますかということです。2対8では挑戦せず、そして絶望もしないと。どういうことか。諦めずに何とか成功の確率ですね、2対8を、この2の方をですね、3対7にする努力をするんです。2対8の2の方の確率を3とか4に上げていくという努力を前向きに続ける。そうやって成功確率を上げていって、ま、この確率が2しかなかったものを3とか4とかなっていくと、それが逆転してですね、6対4とか7対3になった時点で、よし、行くぜみたいな感じで、このプロセスが本当のポジティブ思考であり、楽天主義ですというようなこと。僕も、ああ、なるほどなってこの辺が思いました。だから何でもかんでもいいから前向きにやろうぜ、じゃなくって、本当に、ポジティブ思考では、もう、そういうね、もう、何でもかんでもっていうことではなくて、ね、目標に向かって前向きに未来を見ながら一緒に考えていこうと。目標に向かって前向きに未来を見ながら一緒に考えていこうというのが本当のポジティブ思考だということを忘れないでほしいですというふうに、飛鳥さんは言ってます。本当のポジティブ思考は前向きなネバーギブアップっていうふうに出てます。で、次のページでですね、コロナ禍でのリーダーの言葉ということで書いてます。まあ、この飛鳥さん自身が言ったことについてですね、書かれてるんですけど、リーダーの言葉についてお話ししてきた、まあ、本書も終わりに近づいてきましたということで、で、2020年は世界中のリーダーが予期せぬ大敵、新型コロナウイルスの脅威に直面した年でしたと。ここで、飛鳥さんがですね、実際に言った言葉に対してですね、ご紹介してみますと、災いに対してマウンテングーみたいな感じで言ったらしいですけど、まあ、コロナ禍では営業が外回りできない、研修やセミナーが開催できないなど、これまでに経験したことがない事態に陥りました。チーム全体の不安が増大しました。なので飛鳥さんは命まで取られるわけやないやん、ほんの80年前は僕らのおじいちゃんやひおじいちゃんたちは紙切れ一枚で命を取られるかもしれない戦地に行かなければならない時代だった。それに比べたらどうってことないよね、なんていう話もしたとか、あと先人の言葉を借りてこんな話もしたらしいです。明けない夜はない、ただ夜明けがいつになるのかが申し訳ないけれど正直わからない、でも明けない夜はないと。人類がこれまでにあらゆる困難を乗り越えてきたのは、これはもう事実。ね、今までいろんな困難あったけども、全部乗り越えてきてますよと。だから明けない夜はない。それを信じてやっていくしかないと。まあ、こういうことも言ったらしいですね。それと、まあ、去年のことですが、まあ、3月の頭から、まあ、10月、までなってもですね、仮に売り上げがゼロでも、うちの会社は大丈夫ですよっていうような、まあお金の面でもですね、安心してくださいっていうふうにも伝えたりとか。あとですね、この、なるべく、来ないように、会社にね、来ないように、要は従業員が大事ですよっていうことで、その代わり、来ない間のリモート期間中に哲学の時間ということで、社内勉強会をしたらしいですね。いわゆる行き詰まった時は仕事を離れるのが実践ですと。まあ、この本にも書いてあった通りということで、苦しい時こそ優雅に振る舞って、ベクトルの大きな時間と空間の話をしたと。この原則が生かされた年はなかったように思いますというふうにも書かれています。そこでですね、私ちょっとわずかっていうね、 まあ、京都の、わずかというね、宇治よりまで南のところがあるんですけど、そこのパンフレットでですね、こんな話があったんですよ。無茶したらあかんってよく言うでしょ。無茶したあかんでって。この無茶がですね、お茶がないというね、ない、無、ないとかの無と茶って書きますよね。だから無茶したあかんということで、どういうことかっていうとですね、もうお茶も飲めへんようなバタバタせかせかした時間。本当にね、そういうバタバタしてるような、お茶も飲めへんぐらいバタバタしてるようなっていうよりも、ちょっとね、さっきの飛鳥さんの話でもありましたように、仕事を離れてですね、お茶でも飲めるようなですね、そういうゆったりしたリラックスした時間も大事ですよと。お茶をゆったり飲むような時間を作ってですね、そういうことも大事やと。だからね、お茶も飲めんようなバタバタね、するより、意識してですね、お茶をゆったり、ね、リラックスして飲めるような時間を作って、脳をワクワクして、そしたら問題解決のね、こともあっていうね、ひらめきにもつながりますよということで、そういうお茶を飲むときに、まあ、ぜひとも、日本の発祥の、お茶の発祥の地のわずかのお茶をですね、飲んでいただいたらいいかなというふうにも、今日思いましたんで、皆さん、今日も聞いてくださいまして、ありがとうございます。